クロちゃんの目指せ菩薩様。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
夢の種、
はい、皆様こんばんは。パーソナリティのクロちゃんです。なんかすいません、最初から雑いですね。もうね、5月も中旬になってきました。皆様いかがお過ごしでしょうか。もうね、5月病もにかかってる人もあれですかね、そろそろもうね、お仕事モードに入りつつある頃でしょうか。この、ね、緑が芽吹く季節、私もクロちゃんもね、もう芽がもうそろそろ出てほしいなっていう、ね、何を言ってんだかっていうね話なんですけども、そうです、今週またね素敵なゲスト様がいらっしゃい、あれ噛んじゃった、いらっしゃってくれています。そうです、今週のゲスト様は山地光純さんです。山地さん、ようこそいらっしゃいました。はい、
こんにちは。
あ、いい声、めっちゃいい声ですね。
こんばんはか。
あ、もうそうそう、夜です、ね、そうなんです、もうどっちでもいいんです。
はい、山地光純です。
はい、
お坊さんしてます。
あ、お坊さん。
そうなんです。
で、まあ、今初めて知ったかのような話で、
はい、そうそうそう、
手で話してますけど、
ね、えよく呼んでくれてありがとうございます。
いや、こちらこそ、もう本当にようこそ来てくださってありがとうございます。
いやいや、本当になんかね、ご縁の不思議というかをね、すごくクロちゃんとね思うんですよね。
そうですよね。で、あのね、出会いがまた、あれはね、某 SNSですよね、
そうそう、炎上ね、
炎上しましたね、
大炎上、僕のね。
大炎上、は
い、そうそうそう、もう本当にちょっと 不必要な発言というか、あの、なんというかね、
おっと、なんか危ない匂いが、
そう危ない発言をしちゃったので。
そう
したら大炎上してね。
あ、そうです
ね、あの時ね、もう僕すごいショックだったんですけどね、まさかみたいな。
いや、ね、そう、まあ、クロちゃん、あの時あれですね、最初フェイスブックからでしたっけ。
そう
あで ね、そこからね、あのお友達になって、あの時私、そのね、投稿内容を話してもいいんでしょうか。まあ、そのクロちゃん的な炎上すると思ってなかったんですよね。クロちゃんね、あの皆さんもご存知の通り、体に障害がある、障害持ってる当事者なので、当事者からの目線で見たら全然、あの逆にすごくこう友好的な、投稿やなって思ってたんですよね。
まあ、そう言ってもらえてね、本当にありがたいんですけどね。僕的にはね、あれだけ大炎上して、すごいお坊さんのくせにこんな発言してとかいうふうに言われて、もうすごい、あの炎上したじゃないですか。
ありましただ
からね、その時ってもうすごい第三者がね、すごい入ってきてというか、許せない的な発言をするんですよね。
僕
もすごい、もうあのままもう全部削除しちゃおうと思った時に、グロちゃんがね、その、まあ言えば、まあ、僕の発言自体がね、ちょっとその障害持った人に対してのちょっと、ね、あの
誹謗、
まあ、そういうふうに当たるのかもしれない、童話的な、そういう観点からいくと当たるのかもしれない発言だったんですけども、でも第三者がね、ちょっと、まあ、たくさん入ってきて全然話にならない感じだったところに、クロちゃんが当事者としてね、それでもう真摯に向き合ってくれて、ちょっと自分も悲しい思いをしたっていうことと、そこからお互いに、まあ、コミュニケーションをとって、僕もそういう思いしたんですねっていうことも分かり合えたし、また新しくそれ以外にどういう表現が一番その場にあった発言になるのかなっていうことも一緒に考えていけたし、
そうい
う意味でね、クロちゃんと その本当に僕自身その後にブログ書いたんですけど、コミュニケーションを諦めないっていうことをブログ書きましたけど、すごくそういう意味でね、クロちゃんと最後までコミュニケーション取れたな、諦めずにもうここでもういいやってならずに最後までお付き合いしてもらえたなっていうこともすごく思ってて、だから僕の中にね貴重なね出会いだったなっていうことはすごく思えてるんですよね。
そうですか、ありがとうございます。なんて友好的な、いやーすごい嬉しいです、
嬉しいです、
ね、いや本当にあれですよ、本当にこう、あの時ねその投稿で当事者としての本当に正直な意見をかけたっていう、あの場の、やっぱり、ね、山地さんのその思いを伝えようとする、その伝え方も自分よりっていうのかな、こう自分だけの、あの意見を伝えようではなくて、皆さんのこの意見を全部聞いて、で取り入れるっていうその姿勢がすごく土台があったので、もうとても言いやすかったんですよね。
嬉しいですよね。
別に褒め合う褒めじゃないんですけどね。本当に、
いやいやいや、
でしかも、そこからもう気づきも、ご自分で気づきがあって、で結構、ね、ブログも、ね、記事も反響があったじゃないですか、
ありましたね、あんなあったの初めてっていうぐらい、
ね、ですよね。 そこまで一歩踏み込んで話を、まあね、炎上というか、まあね、世間的にはっていうそういうべきね、というそういう意見があるから炎上するのかもしれませんし、その人はいろんな方がいらっしゃって、ね、もう特にそんな、でも、お坊さんなのにっていう思いも強い人も、ね、いるんですよね。
そうそうそう、
まあ、言うたら綺麗事じゃないけどそういうことが ね、好きな方もいますから、
まあ、ネットなんかでもねすごい炎上させる人いるじゃないですか、もう自分の何をぶつけてきてるのっていうような人もすごいあるんで、まあ、僕もそういった意味合いでもなんか被害者にもなりたくないし加害者にもなりたくないしっていうような思いがすごく強いので、そういったことも再確認できたかなっていうようなことをね、だからクロちゃんっていうのは、あの被害者っていうかその自分の中にそれにならないっていうそういう強さを 見たというか僕の中でね、だから
そう
だからね僕もそこで加害者にならなくて済んだし、そうだからお互いにとってねとてもすごい有効な話ができたなっていうことを思って、
すごい
ね。だから今日ね本当に僕をねまた見つけてくれて、その中でずっとまた離れてたじゃないですか、中で
そうですね、
そうそうそう、離れてたって言ってもやり取りがなかったっていうだけなんですけど、でもまた一つの出来事でねまた僕を見つけてくれて、でこうやってまた読んでくれて、
いや
すごい嬉しいんですよね。
めっちゃ謙虚ですね、すごい、いやそんなこちらこそ全然かま、自分のことにかまけて、全然あれでしたのに、まあ、
いや今日ねだからねそのお礼を言いたくてね来たっていうのもあってね、そうそう、
もう
すごくね出会いをね大切にしてるんですよ今は。
素晴らしいですね、今日の出会い、そうですね、朝からクロちゃん、
そう
でしょ、
そうそう、
ね、もうね、ちょっと、まあね、すごい番組のお聞きのリスナーの皆様に説明しますと、もう朝からクロちゃん何にもうまいこと自分の理想の、ね、遅刻はするし、まあ、何にもできなかったです。お金は下ろせないしえ何今日役日みたいな、もう、そこをすべてね、え今日初めてお会いしたのに、ね、えそこをすべてこういいですよってすべて受け止めて、そのとてもそれも最善ですって言って、こういうふうに、ね、今日はなる、ね、道だったんですなんですかね、そういうふうに受け止めて言ってくれはるっていうのがびっくりしましたね、
やっぱりねこれもね、でもまあ誰とでももしかしたらそれは言えなかったかもしれないし、クロちゃんとのやっぱ関係性ができてたっていうこともすごいあるのかなっていうことも思うんですよね。初めましてでしたけどね。
ですよね、すごい嬉しいです、
いやいや、でもそういうことも思って、まあ、その遅刻して、その中でまた自分の中で湧き上がるものとかもね、あのすごいシェアし合えて、さっきも
あそうですね、ありましたね。
だから自分の中で多分許せない思いというか、そういったこととかもね、あの自分に向き合える、まあ、僕もだからそのできない自分、ここを大切に今したいってすごく思ってて、
なるほど、今、そういえばハッと今思ったんですけど、の 矢浜寺さんはどこのお坊さんなんですか、
うん、ああそうそう
そこ、そうそう、そこも全然言ってないと思って。
そうなんです、うん、兵庫県ね、はい、新温泉町というところがあるんですよ。
ああ、はい、う
ん、はい、ご存知ですか。
知らないです。
湯村温泉っていうね。
ああ知ってます、
温泉わかります、
はいわかります。
あ、ね、昔ね、有名なとこ、吉永小百合さんがね、
はい、
夢千代日記っていう映画でね、うん、主演されてすごい有名になった温泉なんですけど、
はい、
今それ知ってる人ってね、若い人ほとんど知らないから。
いや、まあまあ、クロちゃん若くないから、
ね、う
ん、
わかります、夢千代日記、
うん、知ってますよ。
お、
習いましたよ。
習った、
うん、いや習ったか読んだかなんかわかんないけど、
はい、
うん、
え、学校の社会とかですか。
だと思います。
そう、
違うかな。
それは
あれ適当かな。適当か。
まあそういうその兵庫、うんうん、鳥取もすぐ県境のところにある温泉なんですけども、
はい、
うん、そこから来ました。そこのお寺の善住寺っていうお寺があるんですけどね、
はい、
そこの住職なんです、私。
ご住職ですか。
住職にね、去年からなっちゃいまして。
あ、去年からですか。
そうなんです。
あ、はい、おめでとうございます。
はい、クロちゃんと炎上した時はまた副住職だったんですけどね。
あの時そうでしたっけ。
そうそうそう、その後にね住職になりまして。
ありましたね、はい、
そうです。もうだいぶね、炎上坊主もネタにしましたけど、
炎上炎上言ってます。
そうそうそう。
でもね、なんで炎上するかっていうと、はい、それだけ人気がある、うん、あの方だからですよ、山地さんが。もう、まあ、ブログもそうですし、フェイスブックもね、まあ、そうじゃないですか。いろいろ本当にファンの方がいらっしゃいますから、うん、
それはありがたいですね。
うん、そうです。もうすごいなんか謙虚だなと思うんですけど、私だったらもうどれだけ有名だよみたいなことずっと言おうかなと。
いやいやいや、もうなんか、ね、ね、炎上商法ですよ。
うん、いいのそれ。
いやそんなことはないんですけど、いやいや、まあでも、うん、そのやっぱり影響力出てきたっていうことかな、かなっていうことも、
うんうんうん、
まあ、思いますよね。でもね、うん、ちょっとはね。
そうですね、やっぱり、うん、ね、そのまあ、山地さんの目線とかもありますし、
うん、
お坊様の方だ、お坊様だっていうその土台があるじゃないですか、
うん、
そこがあっていろんなことを見て聞いて、うん、いろんな経験をしてるっていうのも大きいと思うんです。
あ、
うん
うん、ね、僕もだから、うん、もうずっとお坊さんになるかならないかっていうかね、そういうところで悩んだし、
うんうん、
ずっと自分レールに引かれてというか、あのレールに乗せられた、そこずっと来たっていう感覚が大きくって、
うんうんうん、
だから妻とかもよく言うんですけど、あなた、あの結婚する頃にはお坊さん継ぐっていうことに対してまだなんか揺れてたよねとか言って言うんですよ。
ほうほうほう。
ずっとね決められてた感があったので、
あ、
自分で決めたってっていうなんか主体性がないってか、
うんうんうん、
誰かに操縦された感、自分の体をすごくずっと持ってて、
はい、
やっぱりそれが苦しかったのかなってずっと思ってたんですけど、うん、
はい、
でもまあようやく決めれたっていうのは大きかったなっていうふうには思ってますね。
あ、もう自分の道は
ですね、うん、自分で決めたとか、自分で坊さんになるんだ、
う
んうん、いろんなことをね自分でまあ決断できるようになってきた、させられてる感が減ってきたっていうところは、やっぱり今自分がねこうやってちょっと楽しめている人生を、うん、そこはなんか欠かせないところかなっていうことは思ってますね。
あ、なるほど、深いですね。もうこんなに謙虚にね、いろんなことがあってね、いろんなお話をねする時もあれば、自分の中、うん、まだ自分の中と対話をしてずっと奥深くな、あのね、クロちゃんも私もね、さっき、うん、まあまあ、うん、あの2人で打ち合わせをした時にね、はい、お話してましたけど、こうね、やっぱり、うん、もう終わりというか完璧というかね、そういうものはなくて、はい、もう自分の中の課題というか、で、うん、自分の中と対話をするというか、
うん、
そういうのを、あれですね、山地さん変態ですよね、うん、
変態。
変態、自分の中とこう対話するの好きですよね。
大好きですね。っていうかもうやっぱり子供の頃からね僕対話してきたんですよ。
あ、
それに最近気がついたというか、
うんうん、
なんでそんなによく覚えてるの、自分の思ってたこととか感じてたことってね、よく人から言われるんですけど、
はい、
ずっと対話してたんですよ、うん、
対話してた。
だからもう自分の中、心、そこをずっと見つめ続けてきてて、
うんうん、
まあその 本当に自分の中のネガティブなこととかも含めて、
うん
うん、今でも結構覚えてますからね。
あ、どんなことを覚えてます、
うん、やっぱりその自分ってこんなんでいいんだろうかとかね、それとかお坊さんっていう職業やこんなのについて自分がいいんだろうかとかね、そういうようなもういろんなことをその時々に問いかけた、それがまあ今答えになって戻ってきてるのかな、それをちゃんと覚えてるので、
あ、
だからそういうことは思ってますね。
あ、なるほど。
問いをね投げかけてたら、うんうん、それいつか降ってくるなっていうことはすごく思ってて、
ああ、そう、いや、すごいそれ感覚わかります、
うんうん、だからそれを問いをもうちゃんと自分の中で分かってないというか、それを投げかけてなかったら答えてやっぱ降りてこないと思うし、
うん、
しっかりちゃんとそれを見つめて、うん、それを放り投げておいてやるというか、
あ、
あのそこの問いを答えをその場で無理に出そうとせずに、
うんうんうん、
問いだけ置いといてやればちゃんとその答えっていうのはいつか出てくるのかなっていうようなことをね、
はい、
思いますね。
なるほど。その問いはいつか忘れた頃に返ってきますか。
降りてきますね。
降りてきますか、
うん、今はたくさん投げかけた問いが今本当に答えがたくさん今降ってきてるなっていうことを自分の中で思ってます。
あ、なるほど、
うん、
いやいいですね。なんか、
うん、
すごくこうすっきりしてますよね、世界観が。
あの、そうですか、
うん、私、うん、羨ましいですね、うん、私も本当にガーンぶつかってガンガンガンっていく感じの、うん、キャーみたいな、 ドタバタキャーっていう感じの、
素敵じゃないですか。
そうですか、嬉しい、うん、ねえ、
いや、そうです、もうだから本当にね、今まではこれが正解っていうことをやるっていうのが僕、うん、この人のやってるのが正解だからとかこの人のは間違いだからっていう目線でずっと見てたんですけど、
うんうんうん、
もうどれも正解だなって今では思えるんですよね。
お、
うん、だからどんなその場でもしうまくいってないかのように見えたとしても、
うん、
やっぱその人にとってはそれが最善なんかなっていうかね、学びのためにね、
うんうん、
それこそクロちゃんの言う魂の成長のために菩薩道っていうのはそれなのかなっていうようなことを思ってますね。どれも菩薩道かなっていうこと。
なるほど、うん、うまい、さすが、
うん、いやいやいや、
さすがです。いや、そっか、うん、うまいって、その別に口だけとかじゃない、うん、その本当にそう思ってお話しされてる、すごいなんかこううまくピシャッとハマるって感じですかね、
うんうん、いや、なんかね、あのうまく雰囲気を作ってもらえてるというか、
すごい、
僕なんか普段はなんか本当喋れないんですけど、でもなんか今あんまり考えずにやってると案外スラスラっとなんか降りてきてるなっていうようなこと思って。
そうなんですよ、ね、面白くないですか。
面白い、ね、
もうクロちゃん天才なんですよ。
クロちゃんやっぱすごいな。雰囲気がね、
いやいや、もう雰囲気作りから
すごい。
いえいえ、なんかね、本当に、いや、恥ずかしくなりますね。いや、 いや、そうですね、なんかね、今少し、ね、こうお話をねさせていただいたんですけども、うん、まあ、少し、まあ、じゃあお話、ね、今、ね、したいんですけどね、うん、山地さんが今、うん、そうだね、ふっと降りてきて、なんかこう思ってること、やりたいことみたいなってありますか。
まあ、僕やっぱり坊さんにこうやって生まれてきて、その家を選んで生まれてきて、それでもうこの真言宗っていうね、
うん、
この教えをずっともう子供の頃から学んできた中で、やっぱりまあ自分の体験を通じて僕あの不眠症になったんですよね。
ああ、そうなんですね。
そうなんです、うん、もう本当、まあ、やっぱり自分がずっとブレてたし、さっきの言った主体性がなかった時期、
うん、
そういうこともあったからか、でお坊さんになるっていう自信が持てなかったこととか、
うん、
なんかあの人を救うべき、人を導くべき、っていうこの自分自身のこの言葉一つで人の人生をなんか左右してしまうかのような、
うん、
そういった思いに駆られてて眠れなくなってしまって、
でもそれはその重圧というかプレッシャーはすごいと思いますよ、う
ん、なんかね、うん、それがずっとあったんですけどね、まあ、それで不眠症になって10年ぐらいなんかグダグダと寝れない日々を過ごしてきた中で、うん、やっぱりその自分の体と向き合い、心と向き合い、 ヨガをしたりとか、それとか、まあ、瞑想ですよね。やっぱり真言宗も瞑想があるんですけども、
あ、そうなんです、
うん、とってもね素敵な瞑想でね、うんうんうん、お月様の瞑想とかがあるんですけどね、お月様を心の中で見るという瞑想なんですけども、とってもね意識がね整うんですよ。これが
そうなんですか、
うん、すごいね、いろんなところに散らばった意識がそこに、うん、集まってくるというか、
うん、
そういう素敵な瞑想があってね、それって眠りにもすごい役に立つし、
うんうんうん、
あの多分心っていうのが、うん、自分の中で整わないとかいう人たちにもすごく役に立つのかなと思ったりしてですね、だからあの瞑想はね、これせっかくですので真言宗の瞑想を、まあ、いろんな場面で皆さんにお伝えできたらなっていうことは思っています。
あ、なるほど、はい、真言宗の瞑想、
そうなんです、お月様のね瞑想ってね、お月様、
お月様、
うん、それはもう心の中で浮かべるんですよね。
お月様を思い浮かべるんですか。
イメージなんです、イメージ瞑想なんですけどね。
あ、なるほど、
これはもうとってもね本当に不思議なんですけどね、
うんうんうん、
これがくっきりと見えた時っていうのはね、本当に意識がねクリアになってるんですよ。
なるほど、
びっくりなんですよ。自分でもね本当にそのくっきり見えた時っていうのはね、本当なんだろう、それから、まあ、目覚めるというか、
うんうん、
朝起きてすっきりとしてよく寝たっていうのと同じような感覚で意識が元に戻れるというかね。そう、だから瞑想した後にね、もうものすごいすっきり感と、うん、心が整った感、意識がスパッとした感、すっきりってした感があって、
はい、
これってもう現代の社会の中ではとてももしかしたら求められるものかもしれないなっていうことも思っていて、自分もだからやりたいことでもあるので、
うん、
好きなんですよ、うん、瞑想が。
まあ対話、自分との内なる対話に、うん、瞑想に、
うん、そうそうそう、まさにね内なる対話なので、瞑想もね、
なるほど、
うん、内にね、だからその意識を持っていくというところで、それが、うんうん、まあ、それがやりたいことかなというふうにも思います。
なるほど、なんかすごい興味が、興味あります。まあ、マインドフル、ね、瞑想とか最近よく出てきてるじゃないですか。月様の瞑想って初めて聞きました、
はい、
またねその話もまた後ほど、
はい、
またね詳しく聞かせていただきたいと思います、はい、ではここで次 の、 あのありがとうコーナーのに行きます。噛んじゃった。
夢の種、
夢を見ていたい君と、
はい、ではありがとうコーナーのお時間です。山地さん、今ありがとうを伝えたい人、物、場所などありますか。
はい、あります、
はい、ではどうぞ。
はい、僕、まあ出会った、まあ、全ての人たちにありがとうっていう思いが今持てるようになってきたかなっていうふうに思うんですけども、その中でもやっぱり特に伝えたいのは妻に伝えたいなっていうことを思っています。ずっとそのコミュニケーションっていうことに関して、まあ、苦手だったというか、空気読んでよっていうふうにずっと思ってたんですけどね、僕ね。だからこうあるべきだろう、そういう常識とか価値観とかに沿ってそこら辺で空気読んでよねって思ってた、ずっとそうやって人と接してきたんですけどね、妻にはそれが通用しなかったんですよね。だからもう言いたいことは言うし、それでぶつけ合ってすごい痛い思いし合って、二人ともがもうなんか険悪な時もすごくたくさんあったんですけども、でもその中でお互いに諦めずにね、コミュニケーションをとって、で言いたいことを言い合って、そうした中で二人の中で、まあ、降りてきた言葉が、言い合うより聞き合おうっていう言葉だったんですけどね。その中で二人で、まあ、僕もそうなんですけども、まずこちらの言い分をもうぶつけるんじゃなくて、まず相手の言うことを聞いてみよう、まあ今でもあんまうまくないんですけど、でもそれでも、うん、それが ちょっとでも自分の中で意識できたことから少しずつ関係も変わっていったと思うし、お互いに今でも喧嘩はするんですけどね、でもちゃんと最後まで向き合えたり、もちろん話聞いてないよねってよく言われることもあるんですけども、でも自分の中ではそういうところがやっぱり変わってきたと思うし、でいろんな自分の今まで気づかなかったこと、全く反対の価値観とかもたくさんあって、それを教えてくれる存在、とてもありがたいな、うん、一緒にいてくれて嬉しいなっていうことを思ってます。だから一番ありがとうかなって思ってます。
いいな、のろけ、いいな、羨ましいですねいや、山地さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
夢の種。
はい、山地さんありがとうのね、気持ちよかった。なんか夫婦っていいですね、そうやってぶつかって作っていくもんなんでしょうかね。
まあ、クロちゃんのと一緒ですね。最初に言ったね、2人でそのコミュニケーション諦めないっていうところ、黙ってしまったらやっぱり終わりなのかなっていうようなことも思ったりして。
そうですよね、本当にもうほんまにどんな、もう夫婦もそうですし、人間はみんなそうなのかもしれないですね。
でもだからこそやっぱり聞くっていう、言うための下地というかね、それはとても大事なのかな、聞く姿勢というかね、だから言いやすいようにやっぱりしてあげるっていうことも大事だと思うし、言う方ももうどうやったら伝わるかなっていうようなことも大切なのかなっていうことも思いますね。
そうですよね、もうさすが、まあ人をやっぱりね、お坊様っていうね、そのお仕事というか、その中でやっぱいろいろ考えはるんですよね、きっと。なんかそうクロちゃん思いました。そうやって人の思いを聞くだけじゃなくてね、そこからどういうふうに聞いた思いをその人が次につなげれるか、難しいこと言ってる
よねいやいやいやいや、ね、でもやっぱりまあ自分、僕もやってることよく人のためですねって言われるんですけど、なんか自分のためにやってるんですよね。
あ、まあ本当そうですよね、
だから自分がやっぱりいろんなことを知るためにというか、自分の世界を広げるためにいろんな人たちとこうやって出会って、いろんな自分じゃない価値観をね、それをもらいながらやってるのかな。
そうですね、だと思います。ね、あ、そういえば山地さん、なんか今なんか、告知というか宣伝をしたいこととか、なんかある、ありますでしょうか。
はい、僕はね今森林再生プロジェクトきらめきという活動があるんですけども、これをねなんとか広まらないかなというようなことを思ってます。これは僕自身がやっているということではなくて、日本全国各地で、まあ、小さいながらもこの今の森がだんだんと力を失っている、その森を再生していこう、間伐していきたいなっていう、そういうプロジェクトなんですけども、この森林再生プロジェクトきらめきという活動を持ってうちのお寺に来てくれた方がいるんですね、その方が、まあ、このうちのお寺でもまずこの5月の27日にね、お話し会と間伐体験会をするんですけども、その間伐してみて、そしてその間伐した木材を使ってまたそれを何かの商品にしていく、そしてそのためには買ってくれる人も必要と、ということでね、このきらめきという活動、これは地球のための活動というかね。
なるほど、わかりました。またねその話もまた聞かせていただきたいと思います。はもうこんな時間になりました、やばいあら、
あっという間、
あっという間ですね。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、またよかったら来てくださいね。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ではでは皆様、良い、夜をお過ごしください。クロちゃんでした。さよなら、バイバイ。